まずですね、今日も、御言葉を見ていきます前に、東日本のために共に祈りたいと思います。ここに課題を挙げておりますけれども、これらの以外のこともですね、皆さん一緒に覚えておられる中でですね、共にお祈りください。お祈りになりましょう。お祈りいたしましょう。それを聞かれます。そして、あなたはその御心を出してくださいます。私たちが東日本にたるに祈るときは、あなたの御心です。ちょうど使用した新本その地をあなたが祝福してください、助けてください。そのところを通して、どうぞあなたの栄光が表されます。あなたが本当に、私たちの考えを超えてこの日本に今答えてくださることを期待します。信じます。素晴らしいことがこの日本に起こります。そのために私たち日本のクリスチャンからに祈ることができますようにお願いいたします。イエスの名前によってお願いいたします。アーメン。アーメン。感謝します。ではいつものように聖書の通俗箇所を見てまいりましょう。旧約聖書は創世記、新約聖書はマタイの福音書です。創世記はですね、ヤコブの物語、そしてまた聖書の中で最も美しいヨセフの物語と続いてまいります。ぜひですね、そちらのところをお読みください。ここにですね、神様がヤコブを通してなさった事柄、そしてまたヨセフを通してなさった事柄、それを通してですね、信仰というものをまた教えられます。またですね、マタイの福音書、こちらはですね、イエス様の御業と教え、また弟子たちを宣教に使わされるというところが出てきます。これらのところもですね、ぜひお読みください。皆さんですね、毎日聖書を読みましょう。聖書を読むときに、あなたは神様の命に触れます。また神様の霊に触れます。ぜひですね、毎日のように共に聖書を読んでまいりましょう。では今日はこのマタイの福音書から10章を開いてまいりたいと思います。マタイの福音書の10章26節から33節のところ、新改訳聖書2版17ページ、3版18ページのところです。
恐れなさい。庭のスズメは生き浅び論で生きているでしょう。しかしそれはスズメの一羽でもあなた方の父のお許しがなしには地に落ちることはありません。またあなた方の頭の毛さえも皆数えられています。だから恐れることはありません。あなた方はたくさんのスズメよりも優れたものです。ですから私は人の前で認めるものは皆私も天におられる私の父の前でその人を認めます。しかし人の前で私は知らないようになものを知らないというようなものなら私も天におられる私の父の前でそんなものは知らないと言います。
ね、ありがとうございます。
ありがとうございます。
では次第テイクを皆さん一緒に見ましょう。はい。そんなスズメの一羽でもあなた方の父のお許しなしには地に落ちることはありません。マタイの福音書10章29節。ね、ではこのところは恐れることはありませんと題しまして御言葉を共に開いてまいりたいと思います。今回の聖書箇所は10章の26節から今読んでいただいたんですが、10章の最初のところをですね見ておきたいと思います。10章の最初を開きますとこう書いてあります。イエスは12弟子を呼び寄せて被害されるものを制する権威を襲っていました。霊どもを追い出しあらゆる病気あらゆる災いの悪さまであった。さて十二使徒の名は次の通りである。まずペテルと呼ばれるシモンとその兄弟アンデレ、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネ、フィリポとバルトロマイ、トマスと自然人マタイ、アルパイの子ヤコブとトライ、熱心党員シモンとイエスを裏切って引き連れていたである。イエスはこの12人を使わし、その時彼らに購入された。異邦人の道に行ってはいけません。サマリア人の町に入ってはいけません。ここにまず12人の弟子の任命が書かれています。これは十二使徒と言われますね。今日はですねこのローマのカトリックのところに行くとですねその像がですね十二の像が並んでいる十二人の人たち、イエス様の言葉を受けて、そしてこの権威を受けてですね福音を伝えに行ったその人たちですね。で彼らをイエス様はユダヤ人の中にだけ使わされました。だから異邦人またサマリア人のところには行くなと言われました。これはまず福音がイスラエルのために伝えられるためでした。この福音はイスラエルの家の滅びた羊のところに伝えられるべきものでした。10章の6節、イスラエルの家の滅びた羊のところに行きなさい、行って天の御国が近づいたと述べ伝えなさい。天の御国が近づいた、イスラエルの民は神の国が来ることを待ち望んでいました。アブラハムの子孫、イサクの子孫、ヤコブの子孫である彼らはですねずっと神様を待ち望んでいました。神の国が来ることを待ち望んでいました。また救い主が来られることを待ち望んでいました。彼らが待っているのはですねこのローマの支配から、まあ、彼らはその当時ですねこのユダヤという国はローマの支配の中にありましたので、そのローマの支配から解放してくれるそのような人、またそのような神の国、神の力、彼らはそのことを待ち望んでいたんですね。このメッセージの中心は天の御国が近づいたというものでした。天の御国が近づいた、これはですね神の国が来る、救い主が来る、そして 神様の臨在がそこに現れるということですね。それゆえに病人を治し死人を生き返らせ雷病人を清め悪霊を追い出しなさいとあるんですね。彼らはこの権威を、この十二人はその権威を受けていきました。神の国がそこに来るならば御業が現れます。イエスも言いました。しかし私が神の御霊によって悪霊でも追い出しているならもう神の国はあなた方のところに来ているのです。神の国の到来と神様の御業が現れることは一つだったんですね。そこには力が伴いました。そして今この福音は私たち異邦人のところにも届きました。そのことはアブラハムへの祝福はキリストイエスによって異邦人を呼ぶためであるとあります。イエス様は私たちのために呪われたものとなってくださいました。そして律法の呪いから贖い直してくださいました。そしてこのアブラハムへの祝福がキリストイエスによって異邦人に及ぶ、その結果私たちが信仰によって約束の御霊を受けるためと書いてあります。皆さん、この異邦人である私たちのところにもこの福音が伝わってきました。まあ今異邦人であると言いましたが、この中にユダヤ人の方おられるでしょうか。まあ、ここにはですね、ユダヤ人の方おられないですね。まあ、ユダヤ人の方と一緒に礼拝を捧げることができたら素晴らしいなと思いますけれども、まあ、ここにおられる方はですね、皆間違いなく異邦人の方だと思いますね。異邦人というとですね、どんな印象を受けるか分かりませんが、しかしユダヤ人から見て言ってるんですね。ですから私たち日本人は間違いなく異邦人です。しかもですね、地の果ての異邦人ですね。この地の果ての異邦人のところにまでこの福音は届けないでした。まあ、素晴らしいことですね。そしてこの地の果てで私たちが神様を礼拝している、神様はこのことをどう見ておられるでしょうね。本当に喜んでおられると思います。さて今回の箇所でイエス様は12人を使わされました。12人を選んで、そして使わされました。その中のですね、そしてですね、ここにはですね、10章の5から8節ですけれども、11章を見ますとこう書いてあるんですね。11章の1節。イエスはこのように12弟子に注意を与え、それを終えられると彼らの町々で教えたり述べ伝えたりするためそこを立ち去られたと書いてあります。皆さん、今ですね、もし聖書を開いたままでおられるならば、10章の初めのところですね、まあ、今回の聖書箇所を開いてですね、その手前ですね、10章の初めのところを見ますと、今先に開いた箇所が出てきます。で、5節からイエスはこの12人を使わしと書いてあるんですね。その時に彼らに命じられた。で、異邦人の道に行ってはいけません、サマリア人の町に入ってはいけませんと書いてありますが、そこからずーっとですね、イエス様の教えが続くんです。ずーっと続いてですね、10章全部続いて11章に入ってこう書いてあります。イエスはこのように12弟子に注意を与え、それを折れられると書いてあります。つまりこの10章に書いてあることは全部12人の弟子に対して、12使徒に対して語られたことなんです。12人が今から福音宣教に出かけていく。皆さん、イエス様が弟子を福音宣教に初めて使わされるところなんです。厳かな場面なんですね。これは非常に重要な場面なんです。権威を授けて、そしてそれまでイエス様ご自身が働きに回っておられた。しかしそれをですね、弟子たちに委ねて、そしてこの12人は出ていくという、そういう場面なんです。その場面で語られたのがこの10章なんですね。ですからここに書かれているのは非常に大切なことです。弟子を使わせるイエス様の一つ一つ思いのこもった言葉、彼らを励まし、そして強め、そして宣教へと向かわせる、そのような言葉が語られているわけです。私たちはそのつもりです。 この箇所を読まなければならないですね。イエス様はこの12人を送り出すために語られました。恐れるなと何度も言われます。主がおられることを語られます。今まさに福音宣教に出かけていく弟子たち、ではこの言葉はあなたとは関係ないでしょうか。そうではありません。マタイの福音書28章を見ますと、イエス様が来られました。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私は天においても地においても一切の権威が与えられています。イエス様は十字架に仕えた後です。私は天においても地においても一切の権威が与えられています。それゆえあなた方は言ってあらゆる国々の人々をあらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいた全てのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。イエスも言われました。全ての国の人々、あらゆる国の人々を弟子としなさい。イエス様の弟子たちはこのことを聞いて、そして福音を伝え、その福音は世界の果て、イスラエルから見たら世界の果てのこの日本にまで届いてきました。イスラエルを中心に見るなら、世界の果てにあるこの日本で私たちはこの福音を聞いて、そしてイエス様をあがめているんですね。私たちは弟子とされたんです。今信じる全てのものがイエス様の弟子です。そして私たちは聖霊様によってイエス様の証人であると書いてあります。人の働き書を発す。しかし聖霊があなた方に望まれるときあなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリア全土及び地の果てにまで私の証人となりますと書いてます。私たちはイエス様を信じ聖霊様を受けました。聖霊様を受けた者、イエス様を信じた者、弟子となった者、私たちはイエス様の証人、演奏です。私たちはイエス様の証人です。証人とは何ですか。一般的にはですね、裁判において証言をする人ですね。その人のしたことを証言するのが証人です。私はこう見ました、ね、この車が赤信号で走っていくのを確かに見ました、ね、これが証人ですね。逆にですね、この人がね、通過したときは確かに青でしたからね。それが証人です。会ったことをそのまま語る。私は直接見なかったけど、その人の周りの人たちは、あ、赤で通っていったと言っていました。そういうのも証言ですね。その事実を、これが証言です。私たちは何を証言するのか。私たちが私の証人、イエス様の証人となる、まあ、この証人という言葉を聞くとですね、エホバの証人というですね、人たちがいますね。彼らは、まあ、キリスト教的な間違った教えをですね、広めています。まあ、正しくないんですね。まあキリスト教に似たものをですね、ですから、まあ注意してですね、騙されないようにしないといけませんけどね。彼らは自分たちこそエホバなる神様の証人であると言ってですね、自分たちを名乗っているわけですね。まあ、本来物見の塔というグループですね。私たちはイエス様の証人だ。イエス様は私たちに対して私の証人となると言われました。私たちはイエス様の証人とならなければ。では私たちは何を証言するのか。私たちの証言すること、イエス様について私たちが証言することとしては2つあります。 イエス様の十字架と、さあそして今主が生きて何をしたか、この2つ。イエス様の十字架はまた2つに分けることです。イエス様の死、そしてイエス様の復活です。イエス様の十字架の死、イエス様の十字架の死によって贖い、すなわち私たちの罪のための支払いがイエス様の命によって血によってなされたということ、それによって私たちが失っていた神様との関係が取り戻されたということ、またですね、イエス様の復活、イエス様は十字架で死にられました、そして蘇られました。イエス様の復活、この復活は人間を死へと閉じ込めていた悪魔への勝利です。これによってアダム、エヴァのですね、堕落以来悪魔が持っていた人間に対する悪魔の支配権は完全に失われたんですね。イエス様の死と復活、それだけではありません。もう一つあります。今イエス様生きておられるということです。今イエス様は生きておられて、今も働いておられる。私たちの証言の2番目はこのことです。これは皆さん一人一人がですね、証言することもできることです。今事実として私たちはそのことを証言することです。皆さんもしこの中でですね、私は祈りに聞かれたことがありませんと言われる方はおられますか。まあ、もしおられるなら一緒に祈りましょう。あなたのために神様が答えてくださるまで一緒に祈りましょう。でも皆さん、皆さん一人一人に神様は働いてくださって、今働いてくださって、そして御業をなしてくださって、生きておられることを明かしておられるんではないでしょうか。そして私たちはそのことを証言することができます。今も神様生きておられる、今もイエス様生きて働いておられる。私の人生にこんなにいいことをしてくださった、こんなに祈りに応えてくださった、そう証言することができます。2000年前に十字架にかかってよみがえられたイエス様は今も生きておられる。私たちはそのことを証言することができますね。これは復活の死を明かすることです。私たちはそのようにして福音を、イエス様について明かします。ところでですね、イエス様の福音宣教がどのようであったかを見たいと思いますが、マタイの福音書4章17節でイエス様は宣教開始と言われた、悔い改めなさい、天の御国が近づいたから。これが福音の始まりです。天の御国が近づいた。皆さん、私たちが福音宣教をするとき、一番大事なのはイエス様の十字架の死と復活です。しかし、なぜそれはあるのか。そこに天の御国が来たから。天の御国が近づいた、天国が来た。天の御国が来た、天の御国、そこには神様の臨在があります。神様の臨在が来た、 神様の国が来た、神様の国には力があります。それゆえマルコの福音書にこう書いてあります。全世界に出て行き、全てに救われた者に罪を許されなさい。信じてバプテスマを受ける者は救われます。しかし信じない者は罪に問われます。信じる人々には次の印が伴います。すなわち私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語り、蛇をもつかみ、酒をどころでも決して害を受けず、また病人に手を置く、病人は癒されますと書いてあります。まあ、ここにですね、印が伴う、私たちが信じるなら神様の力がそこに表される。まあ、ここでですね、悪霊を追い出す、新しい言葉を語る、まあ、威厳ですね。この新しい言葉、今週ですね、 先週になりました月曜日にですね、賛美のセミナーが、子供たちのための賛美のセミナーがありました。これはですね、調教派のセミナーなんですね。ペンテコステだけじゃありません。普通にですね、福音派のクリスチャンの方たちも来られる集会なのにですね、講師の先生は非常に自由な方でですね、なんとですね、子供たちを相手にですね、皆さん威厳で祈りましょうとおっしゃってですね、えらいことになったなと思いましたけれども、しかしですね、その集会をですね、神様は祝福してくださいました。まあ、今はですね、世界的にですね、福音派でもカトリックでもですね、威厳を語ることが増えていますね。そんな話をその後しました。そのような印が伴う、また蛇をも掴む、毒を飲んでも決して害を受けず、まあ、蛇を掴んだりですね、また毒を飲みたいと思いませんけれども、もしそういうことがあったとしても害を受けない。そして病人に手を置けば病人は癒される。皆さん、私たちが病人に手を置くなら癒されると書いてあります。ですから皆さん、お互いのために祈りましょう。あなたの前にいる病の方のために祈りましょう。クリスチャン同士も互いに祈りましょう。あなた自分で祈っておきなさいなんて言わずにですね、お互いに祈り合いましょう。イエス様の宣教、神の国の到来には力がありました。そして私たちはこのことを信仰によって受け止めるんですね。ガラテヤ人の手紙にこう書いてあります。そこが立法によって神の前に義と認められる者が誰もいないということは明らかです。義人は信仰によって生きるのだからです。しかし立法は信仰によるのではありません。立法を行う者はこの立法によって生きるのです。キリストは私たちのために呪われたものとなって私たちを立法の呪いから贖い出してくださいました。なぜなら木にかけられるものは全て呪われたものであると書いてあるからです。このようにイエス様が呪われてくださったので、アブラハムの祝福がキリストイエスによって予人を呼ぶと、まあ、先ほども見たところにありますよ。この箇所、結果私たち信仰によって約束の御霊を受け、それは信仰によるものだ。私たちはそのようにして御霊を受けている。そして私たちを通して神様の力は働くんですね。さて今回の箇所に戻ります。その始まりは12人でした。皆さん、弟子たち12人を読んでですね、イエス様は言われるんです。まあサマリア人のところと異邦人のところに行かなくていい、でもユダヤ人のところを巡りなさい。皆さん、12人でユダヤ人のところを巡りなさい。広いんです、結構。皆さん、ここにはですね、今何人おられますか。私を含めてですね、まあ、8人ですね。イエス様はここに現れてですね、あなた方8人で日本中全部回りなさいと言われたらどうしますか。ねえ、無茶ですか。ねえ、日本中全部回りなさい、大変ですね。でも弟子たちは、この12人の弟子たちは言われたんです。ユダヤを巡りなさい。12人しかいません。まだ始まったばかり。行ってどうなるのか知りません。初めてイエス様に使わされて出ていく。そんな弟子たちにイエス様は語られた。皆さん、今日本ではクリスチャン 1% だと言われます。小さい群れです。またですね、今私たちも小さな場所で少ない人数集まっています。でも皆さん、神様が働かれるならば、この日本全部を貸し取るのに十分なんです。十二人が出ていくためにイエス様は励まされました、語られました。恐れるなと語られました。この語られた中に、 今回読んでいただいた箇所にこうあります。2羽のスズメは1羽あさりを産んで打っているでしょう。しかしそんなスズメの1羽でもあなた方の地に降りしなしに地に落ちることはありません。またあなた方の頭の毛さらに皆は数えられています。だから恐れることはありません。あなた方はたくさんのスズメを産む優れたものです。皆さん、ここに語られている箇所は何度も言いますが、この10章は全て今から福音宣教に出ていく弟子たちに語られているんです。ですからここでスズメの話が出てきますけれども、三条の水君の中で、三条でイエス様が言われた中で、イエス様が言われた野の百合のあの花を見なさい、またはですね鳥を見なさいと言われたあのこととか少しニュアンスが違うんです。もっと力強いんです。人間は素晴らしいとかそんなこと言ってるんじゃないんです。今からイエス様と共に出ていくキリストの皆を持って、キリストの権威を持って出ていくあなた方は素晴らしいと言っておられるんですね。12人の弟子に語られました。しかし今同様に福音宣教に出ていく私たち、いや今このところに神の国から使わされている私たちにもイエス様は同じことを言っておられるんです。あなた方は優れたものです。なぜですか？神が共におられる、イエス様が共におられるからです。あなた方のことを髪の毛までも知っておられるんです。神様は自分の兵士たち、自分に使える者たち、神の子供たちのことを細かなところまでイエス様は知っておられる。神様は知っておられる。そして使わされるんです。だから皆さん、あなたを恐れることがありません。神様はよくご存じであなたを使わされるんですから、あなたは不安になる必要がありません。この十章はそのような視点から見なければならないんです。この一羽のスズメのような小さな群れ、そんなものであっても優れているんだ。たくさんのスズメよりもあなた方は優れているとイエス様は言われます。そしてまた主は言われます。ですから私を人の前で認める者は皆私も天におられる私の父の前でその人を認めます。しかしその前で私を知らないというようなものなら、私も天におられる私の父の前でそんなものは知らないと言います。皆さん、これを見てですね、私が父の前で知らないと言われたら、イエス様、父の前でイエス様に知らないと言われたらどうしようとか、そんなこと考えないようにしてください。そんなためにこの言葉は語られているんじゃありません。今から福音宣教に行く弟子たちに語られているんです。使わせた者、イエス様を信じた者に対してこの言葉は語られているんです。ですからこの言葉はこういう意味です。もしもあなたがイエス様のことを伝えたときに知らないという人がいたら、そんな人のことはイエス様を知らないというということです。またあなたがイエス様のことを伝えたときに誰かが分かりましたと言ったら、その人のことをイエス様が分かったと言うということです。知ってると言ってくださる。だからイエス様がその人を知っているというか知らないというかは、あなたが語ったそのこと次第だということです。あなたに対する対応が、あなたをどうその人が扱うか、あなたから福音を聞いた人が、あなたから福音を聞いた人があなたをどう扱うかという人が言うことが、イエス様の前での立場になってしまうということです。あなたはそういうですね、重要な権威を持っているということです。皆さん分かりますか？あなたはそういう立場として神の国から今使わされているんです。そしてあなたのそれぞれの場所に置かれているんです。それは神の国の大使のようなものです。皆さん、もしですね、日本の大使がどこかの国に行って、どこかの国でですねひどい扱いを受けたらどうなりますか？逆にですね、もしですね、どこかの国の大使をですね、まあ、日本でですね、ひどい扱いをしたらどうなりますか？そんなことは普通しないんですね。なぜですか？その戦争になってしまうからです。その国が、大使はですね、その全権を帯びてきているので、 だから決して手を出すことはできません。皆さん、あなたに手を出すということはどういうことですか？神の国に手を出すということです。神の国と戦争することになってしまう、恐ろしいことですね。そういう意味で私たちは互いにも争わないようにしなきゃいけませんね。大変なことですね。しかし皆さん、あなたはそのような権威を帯びているということを覚えておいてください。あなたは大使としてこの地上に来ています。この地上に使わされています。神の国のものとしてあなたはそこにいるんです。あなたがどうであっても関係ありません。あなたが言いかけの人でも構いません。あなたは神の国の大使なんです。だから相手はこの国は、この世はあなたに手出しできない、いや手出しをしたら大変なことになってしまうんです。ですからあなたがもし福音を語られたとする、イエス様のことを伝えられたとする相手があなたに対してそんなものを嘘っぱちだと言ったとしても、あなたはへこむ必要がありません。だからそれはあなたに対してなく神の国、神の国に対して言ってるんです。ということはどういうことになりますか？その人は恐ろしいことですね。だからこれはかわいそうな人だと思って祈ってあげればいいんです。何をこいつなんて思う必要ありません。そんな価値もありません。その人がそのままになっているなら永遠の地獄が待っているだけです。そのことをよく考えてみてください。なんと恐ろしいことでしょう。ですから私たちは憐れみを持って人々に接していかなければならない。それは心が優しいからとかそんなことじゃないです。あなたは大使だからです。神様の権威を帯びているからです。あなたの言葉とともに主がおられます。あなた方を受け入れる者は私を受け入れるんです、また私を受け入れる者は私を使わせた方を受け入れるんですと、このようにイエスも言われました。この場所に出せないんですけども、皆さん、福音宣教はイエス様の手におり、またイエス様を信じた者はイエス様の手におり、あなたはイエス様に使われる大使ですから、あなたは恐れることがありません。恐れる必要がありません。この世のものを恐れる必要はありません。神様はあなたがイエス様を信じた時からあなたの味方です。それはいつまで？世の終わりまでいつまであなたと共にいますよ。イエスは近づいてきて彼らに声を言われた。私は天においても地においても一切の権威が与えられています。一切の権威を持っておられる方です。全ての権威を持っておられる方です。そして私たちはあらゆる人々、あらゆる国の人々を弟子とするために使わされました。イエス様はこの私たち、この全ての権威を持っておられる方が私たちと共に世の終わりまでいつも共にいてくださるんです。皆さん、このことをしっかりと握ってですね、国を述べていただいてまいりました。また日々の歩みをなしてまいります。あなたを授ける神様の栄光が表されます。信じましょう。お祈りいたしましょう。またいつもの課題もお祈りください。いたしましょう。 輝かしなお祈りください。
アーメン。
します。